モグラグラジオです
。お願いします。おぎちゅ
うです。あがらです。
はい、ということで。いや、なんか5月のアートトピックはつい最近だったかのようですけど。
うん、もう自分的にはちょっと前。ほんとすぐ。いきなりの。
6月、はい、アートトピックですけどね。
はい。
はい、まあ、世間は、ワールドカップですよ。
一色ですね。皆さんはサッカー好きですか？うん、好きって。
そんな、まあ、こう、テクニック、テクニックに溺れて ゴール決めれへんみたいなこともありますからね、あんま。やっぱりテクニックより気持ちやなっていうね。
それそれ。それそれ。
思いますよね、やっぱり。
気持ちってやっぱめっちゃ大事。
そう。で、なんか、もう、意外に思われるかもしれないですけど。
うん、
僕結構サッカー観戦が好き
です。そうやね。おきちゅうさん詳しいっすよね。なんか全然興味ないとか言いそうやのにな。
そう。あの、サッカーは好きなんです、見てんのが、
うんうんうん。
サッカーってなんかよくできてるっていうかさ。
うん、
なんかあの、あれってあの、フィールドプレイヤー10人とゴールキーパー1人で11人でやるやんか。は
い、うん、
でさ、なんか、まあ、あの、オフサイドっていうルールが超よくできてんねんけど。
はいはい、
うん、基本的にさ、うん、絶対攻める側の人数が少なくなるようにできてるやん、
う
ん、あのゲーム、
うん。間違いないですね。
その辺がやっぱ見てておもろいですね、やっぱり。
ほう。
そうそう。
突破感？
そう。で、最近はだから、まあ、なんつうの、トータルっつうかさ、
うん、
ディフェンダーも加えて、うん、こう、人数をかけていっぱいボールを回しながら、こうさ、はいはい、ちょっとした隙を見つけついてやるみたいなのがトレンドやったけど、もう最近それがもう一周回ってきても、わりかしそれをやるとこういわゆる裏が開くっていうか、ディフェンスラインの後ろがものすごい広大に開いちゃうから、そこを突く速攻みたいな感じとかが、で一回速攻を相手が仕掛けるとさ、うん、慌ててディフェンダー変えたりとかしてさ、
うん、
あの攻めてた側がすげえ間延びするやん、
はいはいはいはい、
それでなんか速攻に速攻で返すみたいなんで、なんかこう途中まですごいピッチがなんか遅かったのに、急にある時期からスピードアップしまくるみたいな。
はいはいはいはい。
で、大体その間に点入って、ね、もうなんかもう、なんかお祭り騒ぎみたいになるみたいな。あの感じがね、結構見てて面白いっていうか、
なんか確かにね、
あれさっきまで、なんか煮物してなかったみたいな。いつの間に炒め物になってんのみたいな。
煮物から炒め物、このスピードね。そうそう、なんかさ、やっぱ、野球とかと違って、目、話せへんやん、サッカーって、常に。そこが面白いなっていうのは分かりますけどね。
で、今ちょうどあの、うち、良平くんが展示してるやんか。
そうですね。
で、あの人、ほんま、めっちゃおもろくて、良平くんいてる時にサッカーの試合とか何試合か見てたんやけど、
うん、
あの人、点入る時絶対おらんねやんか、テレビの
前に。なんなん、そのタイミング。
ちょっとあの、LINE とかチェックしてる間に点入ったりとか。あ、僕今の見てなかったってめっちゃ
タイミング悪い人なんや。
まあめっちゃ悪い。
いやーでも分かる気がするけどな、うん、確かに。
ちょっと自慢していい？
うん、いいよ。
もうここでこのラジオであんまり言ってなかったかもしれないですけど、
はいはい、
まあ1回ぐらい宣伝したかもしれないけど、今年の5月にの頭ぐらいにシンガポールで、
はいはいはい、
あのナイキ、なんかシンガポールの美術館でナイキ主催で、あと僕がまあ、たまに作品を提供しているカルトマガジンがキュレーションしたグループ展があって、
はい、
それがあの、
はいはい、
ハイパーセンスっていう展示なんですけど、
ほう、
これはまあ
インシンガポール、
そう、ワールドカップ関連展示、
すごいやん。
そう、20何組の、まあ、世界中からアーティストがサッカーをテーマにした作品を出すっていうやつで、
はいはいはい、
で僕他のメンバーあんまりチェックせずに受けて、
うん、
出したら日本僕だけやって、
すげえ、日本代表、
代表、
そんなこと起こってた
の ことがありましたね。
すごい。
まあそれもあって、まあ
どうやってなんかネットとかで見れへんの、そういうのって。
いや結構案外情報出てなくて、もうまあだいぶ前に終わった展示なんやけど。
いやすごいね。
でもなんかここで今ちょっと手元にそのそこで配られた、
はいはいはい、
本があるんですけど、ハイパーセンスのカタログが、これあのタダで会場で配したらしい。
素晴らしいですね。シンガポールすごいな。
うん、なんかまあ多分ワールドカップとかオリンピックとかに関連させたこういうアートの展示って多分過去もあったと思うんだけど、
うんうんうん、
そのまあ結構これって結構なんつうの、まあ、今回テーマがサッカーとはいえわりかしこう緩いテーマ設定で、
うん、
まあサッカーがっつり描いてる人もいれば抽象、俺はわりかし抽象的にサッカーみたいなのをサッカーというかなんか対戦するみたいなことを、
なるほど、
あの絵にしたんやけど、
はいはい、バトル的な、
そう、
うん、
こういうのってなんか、うん、例えば今回サッカーやったら32カ国出てるやん、
うんうん、
本戦には
ワールドカップの、
ワールドカップ、
へえ、
その本戦に出た32カ国から一組ずつアーティストとか引っ張ってきて、
面白そう、
てあの展覧会を企画したらちょっと面白いな、
面白そう、
ちょっと見てて思った、
確かに確かに、
うん、そのさ何つうの、まあ大体でもアートとかってわりかしこう、まあこれは僕が別でやってる山尾くんとやってるブラックアイチューンとかでもよく話になんねんけど、はいはい、
うん、
そのローカル性みたいなんて、
はいはい、
作風の、
うん、
とかってあのテーマにするモチーフとかローカル性って、
うん、
まああるっちゃあるしないっちゃないっつうか、
うん、
なんかこうカルトマガジンっていうのはシンガポールでやってる人たちなんやけど、
うん、
カルトがたまに出してるその本とかも見ると、
うん、
やっぱアジアのアーティストってわりかし日本のサブカルチャーにかなり影響を受けてたりとかして、
うんうんうん、
そのゲームとかあと昔のアニメのキャラクターとか日本の、
はいはいはいはい、
それはやっぱ子供の頃から受けてるから、
そっか、
わりかしそういうのをモチーフにしてる人も多かったりとかするんで、
うん、
そのまああとそのなんつうの、まあアジアって結構こう戦争の後に結構わりかしこうなんていうかな、占領されてた国とかも多いし、
うん、
そのすごい伝統的な文化みたいなものっていうのがその割かしこう一旦こう切れた時期とかもある国もあるから、
はいはいはい、
そういう意味じゃここ30年とか40年とかってなった場合、割かし日本のサブカルチャーの影響とかがこう根付いてたりするようなのをこういう本とかを見ると感じるんやけど、
はいはいはいはい、
ただでもまあ例えばワールドカップとかってなったらさ、
うん、
まあ、この今回ハイパーセンスのカタログもそうなんやけどさ、この例えばあのフランスの作家がフランスのものテーマについてこう書いてたりとか、ブラジルはブラジルの人が書いてたりするんやけど、はいはいはい、
なるほど、
あの少なくともこうユニフォームのカラーリングっていうのはわりかしこう
大事にしてんねんね、
こうオランダはこれ
オレンジ
色とか、
確かに確かに、
だかこういうなんつうの色を結構限定するような形で、
うん、
あのアーティストに振ったりとかしたら
面白いかも、ね、結構
それだけでその、うん、その国性が
出るな、
出るかなっていう部分は、
いやこれワールドカップ見ててほんまさ、いつからっていうか昔からなんか知らんけどサムライブルーやん、
うん、
日本の、
そうそうそう、日本は昔から
やろ、うん、なんかそのもう青やん、
うん、
なんか日の丸とかじゃなくてさ、あの感じとかすごいなと思って、だからテレビに映ってもオレンジ出てたら青なんだかなとか思うのと一緒でさ、うん、やっぱ色ってすごいな、
うん、ただでも今回ちょっとカラーがまたちょっとずつ変わってて、オランダ青やったりするから、うん、でもあの名前と背番号のとこはオレンジが残ってるけど、あ
日本もさ今年のさ今回のやつさピンクの、
あ背中に背中
ピンク、
肩越しにピンクが入って
る、ね、グッと入ってて、しかもソックスも結構ピンクやったりして、
うん、
なんか前昔と違って青一色でもないんやなとか、
そうメインカラーはでもやっぱ
青ない、ね、
あるはあると思うし、
うん、
なんかそういうのとかで
そのくくり面白そう、
うん、でかつまあやっぱとはいえそういう集め方をしたら、
うん、
そのまあアート的バックボーンも多分入ってくると思う、
そうやね、
表現の仕方とか、
うん、
なんかそういうの企画したらおもろいななんてね、
素晴らしいですね、
思いましたけど、
うんうん、いつかじゃあ4年後に向けて
そうね、
うん
うん、
いいな、
そうそうそう、
あのその32カ国みたいなんて結構早めに発表されんの、
まあだからその前年まで予選してるから、うん、地域予選
それが分かればモデルの国が分かるってことか。
そうそう、
へえ、
今回のワールドカップは日本が世界最速で本戦出場を決めたから、去年のいつやったかな、頭ぐらいにはもう分かってたんじゃないか。
へえ、そうなんや、うん、面白いね。
まあなんかね、そんなんもあったら
いいですね、
絡めてね。
やっぱさ、そのナイキとかアディダスとかさ、レッドブルとかさ、なんかかっこいいやん。そういうところがこういうやっぱスポーツ系ってさ、
うん、
アートとか絡めてくれるしさ、
うん、まあという感じでね、
うん、
まあ僕は日本も応援したいところやけど、
うん、
個人的には僕はオランダが好きなんで、今回のワールドカップ超楽しいです。
へえ、なんでオランダが好きなの？
一番最初はオレンジ色やったから、
うん、オレンジ色好きな？
オレンジ色好きっていうか、
うん、
オレンジを、
うん、
まあもっとあれ意味はあんねんけどな。
あ、そう、
うん、なんかこの前聞いたあのあれによると、なんかその国王の名前だか名字だか好きな色だかが、
あ、そうなんや、オレンジ
やったっていうことらしいんですけど、まあ、意味は一応あるんですけど、
はいはい、
なんかオレンジをメインカラーにしてんのいいなっていうところから入ってんけど、
へ
ー、まあもともと、まあこれちょっと話すと長いん で、
ね、今日はアートの話
と、トータルフットボールとかの話も出てくるんで
、はい、深いんですね、
はい、
はい、じゃあ、ま、
そうですね、
アートトピックいこうかな
そうね、
はい、じゃあ一つ目のアートトピック、さあ全然違いますよ、
はい、
ミッション宇宙×芸術コスモロジーを超えて東京都現代美術館の展示でございます。
はい、ちょっと見せてください。
はい、パンフレットどうぞ。ですね、前回からお話ししておりましたいわゆる夏休み企画ってやつですね、
はいはい、
もうどこもかしこも6月7日から8月31日までなんで、うん、皆さん夏は宇宙に染まれという感じの展示でございます。
はいはいはい、
なんかね、いろんな、まあ、宇宙かける芸術やねんけど、うん、もうご想像の通り宇宙のいろんな最新技術とかロケットとか、いわゆるなんていうの、宇宙ステーションじゃないけど、うん、そういうのの技術的なところからもう全く全然違う普通の一般的なアーティストで宇宙っぽいとか、
うん、
宇宙をテーマにしてる作品とか、分かりやすいので言うとね、あのあれですよ、あの松本零士先生の、
わかりやすいですね、
はい、零士先生の作品の原画、
はいはいはい、
火星ホテルって言ってたんけど、原画がちょっと飾られてたりとか、結構ねいろんなのがあるっていう、
うん、
あと一時期さ大塚製薬ポカリスエットが宇宙の CM 作ったりしてて、うん、
はいはいはい、
そういうのとかカップヌードルのあの大友さんのフリーダムのやつとか ね、
うん、
そういうのが流れてたりとか、いろいろ網羅されてるっていう感じでしたね、
うんうん
うん、
なるほど、
はい、でもねいつもさこの恐竜好きやとか宇宙好きやとかって言って、うん、見てるよう見に行ってるやんこういう展示って、うんうんうん、ってなるとなんか想像を超えてこうへんじゃないけど、
あ、はいはい、
なんかちょっと飽きてきてんのかも自分がっていうことになってきてて
宇宙に飽きてきた、
いやいや宇宙なんやろうなって思ってしまうねんけど、
うん、
なんかそもそも宇宙とかそれこそ JAXA とか NASA とか、
うん、
テーマとかビジュアルとかはすごいかっこいいなと思って好きなんやけど、
うん、
なんていうのメディアアートとか、
うん、
やっぱ宇宙っていうと絡んできたりするやん、
はいはい、
そういうのが苦手なんかなって最近思い出してきた。
ああそうなの、
うん、メディアアート
例えば、まあ、メディアアートって今回ではどういうのが出てたの、メディアアート的な表現、
チームラボとかが、
あ、チームラボ、はいはい、
がっつり入ってて、まあ、美しい作品を作ってて、
チームラボのこの滝のやつってさ、
はい、
あのテレビ CM でさたけしが
言ってるやつやね、そうそうそうそうそうそう、それのねもう超巨大版、
うん、
縦19メートルぐらいあるあの現代美術館に吹き抜けのとこがあんねんけど、うん、そこを使った展示になってて、
いやめっちゃどうでもいい話なんですけど、あの CM DMM やんか、
うん、
でこれ特別協賛この展示も DMM のとこも入ってるんですけど、
あそこなんなの
DMM って変わったね、なんか最初エロビデオ、
うん、なんか巨乳の女の子がさハンモックで揺れてて DMM.com じゃなかった
の？僕だからあれですよ、あの大学の時に、
うん、
まあこれは分かる人がかなり少ないかもしれへんねんけど、うん、当時のエロ本ってだいたい800円とか900円とかしてたんですよ、だいたいエロ本って、
ほうほう、
その中で DMM っていう、
うん、
エロ本がまさかのその DVD、エロ DVD、多分サンプル DVD 付きで290円で出てたんです
よ。安っ、革命やん。
エロ安やん。大学じゃないな、これ多分高校ぐらいかもな、下手したら。
へえ。
か、予備、うん、そんぐらいの時。エロ安と思って。
エロ安、新しい単語
生まれた。DMM、そのイメージがあって。でも、当時からでも、よくよく考えたら、その、サンプルとか、うん、だDVD、エロ DVD とかエロビデオの宣伝として、
はいはい、
その言うたら半分以上広告なのを広告と思わせへんというか、うん、うまい構成でちゃんとエロ本になってっただけで、うん、だから広告やから安いわけよ。
なるほどね。
うん、でも十分、
すげえな、
十分抜けます
けど。あ、本当ですか。
そう。だから俺 DV、あの DMM っていう会社、そういう、多分それ超初期母体やと思うんだけど、今、まあいろいろ DMM 証券とかね。
せやんな。なんか一気に。
うん。まあよくよく考えたら、当時のそれですら、やっぱりその、あの、なんていうの、安く、まあ価格破壊とかいう意味でも、まあイノベーションを起こしてたっちゃ起こしてた。
そうやんな。サンプル DVD つけるとかやろ？
そう。
そっか。
うん。だから結構でもなんかイメージがあるもんやから、結構、すごい違和感もあったりするんやけど、
うん、いやもうどんどんアート業界にまでねガツガツ絡んできてるっていうことやね、うんうん、
まああれもある意味エロもある意味宇宙ということで、
そうですね、本当やな、いやあれも人体の宇宙ですよ、はっきり言って。でもそっち側の作品全然なかった。
そやろな。宇宙かける芸術や
もん。いや私それぐらいあってもいいなと思ってんけどな、うん、なんかなかったね、
うんうん、
まあでも子供が行くにはちょっと難しいかもなっていう。
まあトゲンビやからな、これ子供っつうか、まあ子供だしに大人が見るような感じじゃない、
うん、そうだね、うん、まあでもね、入ったらすぐにあのメガスターっていうね、
うん、
あのプラネタリウムの、
うん、
知らん、有名なさプラネタリウム作る人がいんねんけど、大平さん、大田、あーなんて読むか分からへんな、スーパーメガスターっていうな、あの、うん、なんていうの、持ち運びできるっていうことやね。だからプラネタリウムっていかなあかんかっていうのを、はいはい、その機械さえあればどこでもできるっていう、すっごいプラネタリウムの革命を起こした人やねんけど、
はいはいはい、
それがメガスターっていう機械やねんけど、うん、それで一つの部屋丸々あの宇宙になってますから、
あ
すごいですね。もう靴脱いで絨毯に寝転がって見れるような感じのとことか、
これもはやプラネタリウムっていうかさ、
う
ん、プロジェクターとしてかなり優秀
や
ん
な。もうなんていうの、360度っていう、
360度映像を映るプロジェクターってことやろこれ。
そうやな。でもまあなんていうの、やっぱ丸い黒いものに穴が開いてるというか、中から光が出てて、うん、まあ映る
いやけど、まあ、もちろんその流す映像もプログラムをでこう つなぎ目のないようにしないとダメやから、
うん、
まあ、プラネタリウムぐらいしか大変すぎて使い道なさそうじゃなそうやけど、
うん、いや、うん、面白いですよ。やっぱトゲンビはさ、あの、うん、会場の構成みたいなのがやっぱすっごい毎回気合入ってて、
うん、
同じ美術館に見えへんというか、もう壁の区切り方とか、うん、ダイナミック感がすごいからさ、
うん、
もう完全に暗室になってる部屋がいくつかあって、それを抜けていくなんかこう作りとか、橋で渡って下を見ると か、
ああ、
なんかそういうのがすっごいかっこいいので、はいはい、ぜひともね夏は宇宙感じてほしいなと思うんですけど、
はいはい、
あのね一番宇宙っぽいといえばね、
うん、
あの夏のロケット団っていう民間でロケットの研究してるホリエモンのとこやねんけど、
う
ん、とこが、打ち上げ失敗したやつとか、うん、打ち上げて帰ってきたその実物のロケットをね、うん、展示してたりするんですけど、
これホリエモンなんや、夏のロケット団。
そう、ホリエモンの会社のところの民間やね。だから
ホリエモンだから、だって捕まる前から次は宇宙やって言ってたもん。
そうやね。ほんで捕まってで終わってからも何してんのかって言ったら、ずっといろんな活動しながら全部宇宙への資金に回してて、
まあもうホリエモンにとってはもう陸上は辛すぎるやろうな。
もう宇宙
で陸上で嫌な目合いまくってるからな、もう宇宙だって感じ
なの。なんかあの民間感が出てていいで、いちごとかな、ロケットの名前、夏祭りとかすごい可愛いんですよ。ちょっとあの萌え系入ってて、
はいはいはい、はい、
うん、なんかでも夢がありますね。
和田ラジオっていうのもすごいですね。
うん。
わざラジオと三菱重工が一緒の同一線上にあんのがもうなんかすごい、
ね、こんなんあんねんなっていう感じよね、うん、本当にもう JAXA 大活躍のね。
そうね、JAXA、JAXA、今度行きたいですね。
行きたいっすねでもやっぱりその中の JAXA のやつは宇宙で芸術ってどんな、うん、何をやれるかみたいな研究してるのとかもあって、うん、そうなんかね宇宙で一つはちょっと芸術というか一個手前の抹茶をお抹茶立てて、それを日本の着物を着ながら抹茶を立てて飲むっていうのをやったりとか、なんかよくわからんけどすっげえ子供が考えつきそうなこといっぱいやってんねんか。
最近なんか宇宙空間でエスプレッソ作れるようになったっていう、
そうなんや、
フェイスブックに流れてきてたけどちょっとずつこう
なあ、なんか芸術っていろんな方面から取られないんだって。
いやでも結構大事かなっていうかさ、要はさ、まずはやっぱり技術的なものというか環境的なものとかさ、うん、必要なものを整備していって、だんだん遊びの部分っていうのでさ、
そうですよね、
ま、アートなり抹茶なりエスプレッソっていうのが文化として、
そうやな、
だから徐々にこれから宇宙空間で文化的な何かっていうのは、
そうやねんな。だから宇宙ステーションってさ、はっきり言ってもういつ行っても住めるようなぐらいのものがさ、行けるみたいな情報出てるやん。
まあ狭いっていうだけでな、
うんうん、でもなんか部屋の図みたいなちょっとあって、コロニーっていうの、なんていうの、うん、キャンピングカーの広いバージョンみたいなさ、うん、もうほんまになんか自分らが夢見てたあれとなんか似たような感じあってさ、うん、密閉空間になんかなんていうの、角丸のさ、もうあっとした窓があって、そっから宇宙が見えてて、はいはいはい、みたいな。まあでもその中で芸術やっぱ住むんやったら大事やからな。
まあそう思ってもらえたらいい、
ね、うん、だからそのハウスの中は、まあ、ちゃんと地球と同じような重力になっててとかさ、
はいはいはい、
不思議
不思議
不思議。あとなんかその研究のビデオの一つで、そのロケットの無重力の中でキャッチボールしてんねんけど、最初はさ2人でキャッチボールしてても2人とも無重力で浮いてるから体あっちこっち行くし、うん、できててできない、できてないようなもんなんやけど、うん、続けていくうちにだんだんだんだん2人がちゃんと頭の位置も足の位置も揃ってきて、うん、揃ってくんねん、ぐちゃぐちゃじゃなくてちゃんと両方の人が向かい合ってる状態になってくるみたいな、うん、なんかそういうなんていうの、コミュニケーションを取ることでさ、そういう無重力とかからもと、なんていうの、整合性が取れてくるというか、
あ、はいはいはい、集中していくんね。
なんかそれが不思議というか面白くて、そういうのの研究がされてたりとか。
でも無重力空間でキャッチボールしたらさ、裏の家のガラス割るレベルじゃ済まへんよ永遠にボールもう無限に向こう行ってまうやん。
無限向こう行って、なんかまあロケットの中でね。
ああ、ロケットの中で、
中です、中です、もちろんもちろん、
はい、よかった、
はい、あのよく見るやつです、あの中の、
ああ、ゼログラビティ状態にはならへん、
ならへん、ならへん、うん、
なるほど、ね、
ゼログラビティ宇宙行きたい？
全然
やんな、うん、私も
全然行きたくない
全然行きたくない。なんか前も言ったっけ、火星かなんかにさ、うん、行けるけど帰ってこれないですよっていうチケットさ、もう即完売したっていう。
ああ、うん、それあの1999年ぐらいにあったよ、ペプシが宇宙旅行あたり。
あ、そうなんや、
うん、
ほや、
まあ一応宇宙っつっても、うん、一瞬大気圏出るだけなんやけど。
あ、そうなんや、
うん、やったみたいな。
へえ、だって宇宙飛行士なんのも大変っていうのと一緒で、体めっちゃ鍛えないとあかんってことやんな。
だってうち鍛えた宇宙飛行士でも帰ってきたらもう車椅子で運ばれるのに、とりあえず下半身の力がもう完全に入らへんからさ。
恐ろしいっすね。でもほんまになんかあと何年かしたら大量輸送じゃないけどさ、飛行機みたいなんで行けるとき死ぬまでに見れるかもな。
あ、うん、でもまあその必要性がある状態なら、
まあ、
だから例えばこのまま環境が悪化し続けてとか、宇宙に移住するっていうのは必ずしもポジティブなこと
ではない
の理由ではないやん、言ったら。
まあ何の映画見てもそうやけど、そういう感じよな。
そうそうそうそうそう。
いやでもちょっとした宇宙旅行ぐらいのさ。
宇宙旅行って言っても別に。その観光地がないやん、宇宙に行くことが目的みたいな。
景色見に。
それってさ、あれじゃない、うん、なんかその、なんていうの、いかに飛行機が快適かみたいな話やん、結局。
まあなあ、せやな。
うん。
いやでもさ、宇宙に行ってみたいって憧れみたいなもんであるやんか。
それが僕一切ない
んで。まあ私もないねんけど、気持ちはさ、確かにそういうのっていけるんじゃないかなと思うけどな。
まあ、わからんではないけど、
うん、まあ、怖くて今やったら無理やけど、うちらが死んであろうあと30年後とかさ、なんかもう可能性的には迫ってんじゃないかなっていう気がしたね、ちょっと。
でも飛行機でもちょっとこう久々に乗るとビビるのに、
うん、絶対乗れへんけどな。
あんなスペースシャトルなんかさ、言ったら打ち上げ花火にくくりつけられてるようなもんやん。言った
らおっさんみたいな感
じ。いやほんまによ。
いやもうその通りやけどね。
うん、だって空気ないんやで。
ない。重力もないんやで。まあ、やっぱね、アートになると重力に関する作品とか増えたりするね。芸術に戻すとね。
まあ、なんか概念的にはね、まあ、日本、人間は地球に縛られてるとも言いますからね。
そうですね。そう、まあ、何を縛られて、でも幸せやからな、地球の生活。夢を馳せてるぐらいがちょうどいいって思うねんけど。
だって宇宙にはとりあえず今のところ何もないやん。
何もない。
だから、地球から持ち出すしかないから、
うん、
その、実家出て、
うん、
体一つでアパートの部屋借りてさ、
うん、
その日の晩とかもさ、
うん、
何もないわけ。
何もないよね。
家具もない。
あの虚しさな。
うん、金もないみたいな、うん。
でもそこにさ、出てきたっていうさ、う
実家、今日から俺一人暮らしすんぞみたいなのしかないや、
うん。うん、それや、宇宙って。熱い気持ち。でもさ、それこそゼログラビティって映画で皆さん見た人は分かると思うけど、もうめっちゃ綺麗なさ、外から見た地球っていうものが見れるわけや、宇宙に行くと、
うんうん、
やっぱあれを見てみたいって思うんじゃないかな、まあね、なんかあれ上がるよ。
でもゼログラビティでもあったし、うん、あの何やったっけな、
ゼログラビティ見たら絶対行きたくないと思うけど、
なんかあの日本の宇宙テーマにした漫画でも言ってたけど、
うん、
もう宇宙は今地球の周り、あの宇宙人っていうさ、
はい、
あのゴミ、
はいはいはい、
廃棄した人工衛星とかが多すぎて、
うん、
かなり危ないらしいけどな、その結局そのゴミで覆ってしまって遠くに行けへんのちゃうかって言われてるぐらい。
なるほど、うん、まあ、でもゼログラビティ見ててまさにそう思ったね。なんかさ、ほんまさ、ちっちゃい1センチ四方みたいなさ、うん、ちっちゃい金属のかけらでさえさ、
う
ん、マッハで高速で飛んでくるからさ、あんな1個飛んできて当たったら死ぬもんな。
死ぬ。
あれ1個当たったらな、ロケットに当たったかってロケットだって壊れるやろ。
壊れる。
結構危ないよね、やっぱ。
だいぶ危ない
です。そっか、うん、宇宙旅行なんてまだまだか。
地球青いなじゃなくて、
生きて帰れるか、生きて帰れるかって
ずっとレーダー見とかなあかんです
。そっか、
うん、
じゃあまだまだやっぱ死ぬまでには見れへんか。
死ぬま、うん、そうね、
うん、残念だね。
まあね、
っていうね、
まあ、だからこそこういう展覧会を通じたり、さまざまな研究を通じて宇宙をちょっとこう感じるみたいな。
そうやね、な、だから昔よりもその現実化してきて結構リアルな部分が増えてきたからこそ、ちょっと昔みたいに夢見て楽しいなっていう感覚とちょっと変わってしまってる、なんかちょっとだけ、
うんうん、
だってさ、毛利さんのとかの時はさ、もうなんてすごいことやと思ってたけど、あれ以来さ、もうめっちゃよく見るやん、こんにちは若田光一ですみたいなやつとか、まあね、
うん、
宇宙の状況とかさ、まあ、ゼログラビティ見てめっちゃリアルやったっていうのもあるけど、
でもどっちかっていうと、むしろ俺は ああいうさ、もテレビ越しに中継で 見る宇宙船内ってさ、
うん、
むしろ宇宙をあんま感じひんっていうか、
はいはいはい、
どっちかっていうとさ、まあ、俺ら前昔何年か前にあの神尾館でに行って、
はいはいはいはい、
神尾館で、でその要はその宇宙から来てるあれな、素粒子かなんかを、
ね、
こうものすごいでかい水槽で捕まえたみたいな、
うん、
をその結果、その実験研究結果みたいなものに、そのあ地球をこう透過して過ぎ去っていく宇宙の成分があるんやみたいな時に、宇宙の中の一個に地球は浮いてんねんなみたいなのを感じるから、
ね、うんうんうん、
だからそっちの方が宇宙感じるかな。
なるほどなるほど、
うん、
まあでも確かにそうですね。
あと神尾館で自体のあのでかさ、
うん、でかさと、なんか見たことないけどすげえ感みたいなさ、
うん、
いや神尾館で面白いですよね、うん、
であとはまあだからそのなんつうの、その、うん、計算上の宇宙とかもあるよ。
はいはいはい、
あ あのビッグバンからみたいな、はい、ああいうなんかその論文とか研究でこう考えられる宇宙の形みたいなと、
はいはい、
ものとかがやっぱりなんか壮大すぎて、
うん、
宇宙やなっていう
宇宙やな
感じはしますけど、
ね、うん、まあでも夢があってやっぱいいっすね、
うん、今日これだけなんですか。
いやもう一個あります。
あ、
じゃあ行こうかな。
はいはい、
ということで皆さん8月31日までやってるんで清澄白河の東京都現代美術館行ってみてください。
はい、
では2つ目のアートトピック映画です。
出た、
ホドロフスキーのデューン。
出た、
出ました、
話題作、
話題作、
これはいかないかんと思ってますよ。
はい、これはもう映画というより本当にアートだなと思って取り上げさせていただいたんですけど、ですね、アレハンドロ・ホドロフスキーという、
はい、
もう今85歳かな、うん、になる映画監督がいらっしゃいまして、
はいはい、
その方がだいぶ昔にねものすごいデューンっていう SF 大作を、うん、映画を作ろうとしたけど、
うん、
それがいろんな問題で作られなかったと、
うん、
っていうことにまつわるドキュメンタリーになっております。
はいはい、宇宙つながりですね、はい、
宇宙つながりで、うん、まさにもともとデューンっていうのはデューン砂の惑星っていう文学、
はいはい、
他の人が書いた本があってんけど
SF の大作ですね。
それをね起こすっていうことやねんけど、もうこのホドロフスキー監督がすごすぎてまずもう85歳やのに何にも衰えてなくて、
はいはい、
めっちゃ熱いねんやんか、
うん、
でなんていうんやろ、まずそこが芸術家としてすごすぎるっていうのがあんねんけど、
うん、
なんていうんですか、去年のねモグラグの映画談義でそのシュガーマンが素晴らしいっていうので、はいはい、私去年の第1位だったんですけど、
はいはい、
それに似た芸術とか熱さとかなんかなんていうの、信念とかってなんて素晴らしくて、人間にとってのなんていうの、何かを信じてさ、一つのことを自分の表現したいことを持ち続けるその勇気と信念、涙です。熱くてなんて喋っていいかわからんけど、まあね、でその概要としてはそのドキュメンタリーになってまして、そのデューンという映画にその監督がこの映画にな関わる全ての人はもう戦士やと、
はいはいはい、
人類史上最高の映画を作るから一人一人も最高の人をキャスティングすんぞって言って、
アベンジャーズや
と、そう一人一人集めていくっていうのがもうめっちゃ上がるんやけど、
うんうん、
それねキャストがにまずダリやで、サルバドールダリ入れようっつって会いに行くねんけど、
アイアンマンかな
まあアイアンマン、ね、でその人たちにダリー入れたいっつって、でもどうやって会ったらいいかわからんとかいう感じやねんけど、もう なんでなん、信念があればいけんのかと思うねんけど、だいたいみんな偶然会うねんか。
ああまあね、
そういうもんなの。
まあそういうもんじゃない、だから僕らもだから結局そういう感じ。
まあそうやな、
うん、
会いたいと思ったら偶然会えんねやって、ニューヨークのホテルに行ったら偶然会ってさみたいない
いね、
すごい、
そういうのが描かれてるわけね、
うん、そういうのが描かれてる、うん、もうね、ダリやろ、ミック・ジャガー、
あ、はいはい、
はい、
ミック・ジャガーは
そう、ね、そう、まあ有名なそこかな。でダリの
愛人ハルクかな、
ハルクそうやな、この時めっちゃ若手やったって言って、うん、オーソン・ウェルズとかね、
オーソンウェルズ、そうやな、
はい、そうやなそれの一人一人で、音楽はピンクフロイドとマグマ、
あ、
ピン
ク、あ、
はい、
はいはい、
でその作画の方にはメビウスとギーガーですよ、
はいはいはい、
私ギーガーがさ動いて喋ってるとか初めて見てんけどすっげえ可愛いで、
あ、そうなん
や、うん、
あ、
めっちゃ面白い
ね、もう残念ながらお二人とも亡くなってしまいましたけどね、
そうなんですよ、
惜しまれながらね、
うん、プロデューサーの人とかねいっぱい出てくんねんけど、でそのデューンって映画ってほんまにこうやってキャストが決まって、ホドロフスキーが一人ずつ全員になそのアタックして、そ今言った人全部 OK もらってるんやんか、
はいはいはい、
ほんでもうそのメビウス面白かったのは、そのメビウスの漫画を見た時に、うん、この人俺のカメラやってなって、
あ、
全 ペンの絵コンテをもう名物に書かせて、
はいはい、
それがなもう辞書の2倍ぐらいある厚さの本で残ってんねやん
か、はいはい、
でギーガーがそのいわゆる悪魔側っていうの悪者側的の方の城とかのデザインして、
はいはい、
メビウスは服のデザインとかも全部して宇宙船のデザインもクリス・フォスっていうすげえ有名な人がしてとかで、
うん、
もう資料が完全にあるわけよ、
うん、
でそれを持っていろんな映画会社をプロデューサーとかと回って、うん、いろんな人がそれを目にしてあかんってなって目にして最高やってまあなったんや、うんうん、なんてすごいんやってなってんけど
大変すぎるっていう
そうまあお金ももちろんすごいかかるってことやねんけどまずホドロフスキーっていう監督自体がそのこの映画20時間ぐらいやりたいとか言ったりするから監督自体のことちょっと煙たがってる人とかもいて、うん、ダメやって結局頓挫するわけですね、うん、でもそのコンテとかはもうみんな見てるし、うん、っていうことでそのこのデューンが今後その後のいわゆる SF 映画の全てに関わったんじゃないかっていう、
はいはいはいはい、
エイリアンとかねマトリックスとかね
はい、はい、
で結局ねその
スターウォーズ、
ね、スターウォーズそうそうスターウォーズとかやねんけど
それが伝家って
それでなんか上手に喋られへんけどでエイリアンの時にはこのデューンで集まった人ホドロフスキー以外の人たちがキャスティングされたりとかしてて、うん、リーガーがやったりとかね、うん、かこのデューンがなかったらなかった SF 映画っていうすっごい熱い作りになってるドキュメンタリーでした。
まあだからこういう企画とかって、うん、まあ例えば集めてくる段階でもさ、
うん、
まあなかなかすごいアベンジャーズですからねこれマジで。まあ言ったら個性の塊みたいなところもあるからさ、うん、僕まだ見てないんで何とも言えないんですけど、はいはいはい、そのまあ言ったらこう銀河系軍団やなわけやからサッカーにしてみてもやっぱ個性が強すぎるとこうあんまうまくいかへんチームとかもあるからね、
はい、だから実際に走り出してたらどうなったかっていうのは分からへんねんけど、
うん、
やっぱもう映画の中でもみんな言ってるしなんか同じようにみんな見てる人は感動して泣くっていうのはそこやと思うねんけど、うん、なんか完成されてないねんけど、うん、この出来事自体がもう完成でいいみたいな、
はいはいはい、いやよくあるよその未完成映画の、
うん、
あの撮った映画とかつないで、うん、そのそれこそあのあいつとかあのテリー・ギリアムとかも一個そういう映画あるし、う
ん、あ本当、
うん、
そっかでまあホドロフスキーがすごいっていうのが前編通して語られてんだけどもちろんその人たちを呼んでこれるとか監督ってこういうもんなんかっていうさ結局そのデューンがメビウスとかねそのギーガーとかクリス・ホスとかその作画担当したアーティストとかにとっては映画にまず関わるっていうのが初めてやったわけこのデューンがでホドロフスキー監督っていうのを見てなんてこの人はインスピレーションを与えてくれて好きなようにやらせてくれてっていう監督として素晴らしいと思っててそういう人は最初で最後だみたいな映画ってこんなもんやと思ってたらそれ以降はそうじゃなかったりとか、
はいはいはい、
なんかホドロフスキーがいかにすごいかっていうのを結構みんなに知ってほしいなっていう愛にあふれてる映画で
なるほどね、
うんうんうん、でこのドキュメンタリーを撮ったことでその何十年ぶり30年ぶりぐらいにその当時のデューンをやろうと思ってたプロデューサーとホドロフスキーさんが会うってなって、うんうん新作が来月に出るっていうとこまで行っててさ、
はいはいはい、
うん、
まあね
すごいなって85歳になっても夢って全然志を持って生きろっていう感じのね
うんうんうん、いやだから逆に言うとあれやんなだからそういう未完成映画の映画とか見るとだから大作として世に出てる映画がこういかに奇跡的なバランスで出てるかっていうのもあるよな。
ある
つい最近だからあの押井守が原作でコンサト氏が漫画を描いてセラフィムっていう未完成の漫画読んでたんやけど、
はいはいはいはい、
あれとかももう97年ぐらいと思うんやけど、
うん、
その最初は押井守の原作に従ってコンさんが描いとったんやけど、
うん、
コンサト氏自体も監督やから、
うんうんうん、
だんだんこう
揉め出すんか。
なんか意見を出してたら、うん、だんだんちょっとバッティングしだして、うん、未完成のまま終わっちゃってて、うん、そういうことってあるよなみたいな、うん、才能がそのある人同士であればあるほど。
せやるな、
うん。
なんかこの場合はもう一応完成してるからな、全て。
まあ、あの
お金が出なかったみたいな、
クランクインされへんかった。
そうそう、うん、そこがね悔しいねんけど、なんかやっぱりこのホドロフスキー自体が監督である前にも完全芸術家でさ、
はいはいはい、
なんでなんかその元々エルパトとかその昔のカルトムービーをメキシコとかで撮ってたっていうんだけど、うん、その時も映画撮るには映画業界になんかその属さなあかんのに、うん、作ってから属してないからその映画できまかけれませんとかなるのに戦うみたいな、はいはいはい、芸術になんで規制させられなあかんねんみたいな、
うんうん、
熱い感じだね。世の中のそれこそ何か目指してる人には絶対見てほしいなと、
まあ、そういう人やからこそ、うん、そのいろんなクリエイターが集まったっていう部分があるわけ。
なるほど、人間
これはいかんのダメですね、
ぜひ、
うん、
言ってたらもっとね。
で、まあ、ちなみにこのホドロフスキーのデューンにまつわる最新、
はい、
最も最新のアベンジャーズの一人はこのホドロフスキーのデューンのこのポスターのデザインをやったのが川村浩介。
そうですね、
川村くんもアベンジャーズの
一人やな、うん、すごいよね、
うん、感じですよね、
はい、はい、いや素晴らしい映画なので、なんかね小さいところでポツポツとしかやってませんが、ぜひ時間を見つけて皆さん行ってみてください。
はい、
ってとこですね。
あ、そうなの。
はい、
これ終了、うん、もう一個なかったそれ、
うん、ない。
これは、
あ、これはそのねオドロフスキーさんの新作やね、
リアリティのダンス。
はい、いやこれ映画ランキングに絶対食い込むと思ってんねんけどな
まあ見たいね、
見てほしいっすね、
うん、23年ぶりに作ったんや映画。
そうだ、デューン以来やってないからさ、
うん、すげえな、
うん、85歳、300歳まで生きたい、まああと1年後に死ぬかもしんないけどねっつって、
あ、
めっちゃかっこいいでホドロフスキー、
あ、まあ、
うん、もうほんまに何ていうの、老人感が全くないねやんか
、
シャギッとしてるしめっちゃ喋るしさ、耳とか何にも遠くないし、すごいね、もうなんかその衰えてる暇ないっていう、
はいはいはいはい、
感じあった。
なるほどね、
はい、かっこいい。
いや、なんかちょっと珍しく時間余っちゃいましたけど。
珍しい、
うん、
いいやん。
まあね、まあ5月のアートトピックから6月のアートトピック近かったしな、
うん、
あと僕はもう最近何も見てない
私はもう夏の恐竜展に夢中で、もう今あんまりアート入ってこうへんっていう
そう
なんかだから恐竜展やりだしてから宇宙じゃなくてちょっと過去に戻っていってるからさ、気持ちがなんか、
うんうん、
太古へそうなんですよ ね、まあ、前も言ったけど今年横取りなんでね、毎年、はいはい、毎年というか毎回あんまり横取り期待してなくてさ、うん、なんかあんま散々だねみたいなこと言ってると思うんだけど、
うん、
今年ね、その総合プロデューサーが、あの、芸術家の森村康弘さん。
安正さん
、うん、あの、ポートレートの人やねんけど、
はいはい、
忘却の彼方みたいな、なんか、忘却の海へやったかな。なんか結構面白そうな。
忘却の海へっていうテーマなの？
なんかね、歌詞なんたらなんたら、忘却のなんとか。
全然
調べてない。まあ次、7月なんでね。
まあ、だから3年前のさ、横取りに関してはさ、あの僕らが思ってたのはあれ横取りやったと思うねんけど、あの震災直後
やった
のに、あんまりそれがこう全体のテーマに流れてなかった気がしたんで、
気がしましたね。
でも忘却の彼方とかなってくるとちょっとなんか
彼方っていうか、なんだ、海やったかな、
なんか思い出すのはやっぱり震災
になっちゃうよな、
対することなのかなってちょっと思っちゃいますけど、
ね、うん、そうやんな、うん、いやでもそんな感じでもなさそうやったけどな、なんか現代の空虚な感じをなんか表すのだろうかとか思ったんやけどちゃうかな
その空虚な想像は一体
私のこの何のこの情報もない感じ。歌詞451の芸術、世界の中心には忘却の海がある、っていうのが今回のテーマですね。
歌詞451、
なんか小難しそうで知りそうや。
451、
うん、
何の意味だよ、
ね、ちょっとそこはちゃんと調べて次回語るわ、
うん、
もうなんかホテルとか取ってさ1泊2日でさ 全部回って恐竜展も見て中華街で飲んでみたいなしたいなって。っていう感じで皆さん遊びに来てほしい
ね。まあまあね、だからその、 あのトレーナーレとかもそうやし、今まさにやってるワールドカップとかもそうやけど、まあ言ったらこうちょっとこう他の国のものと日本のものみたいなのに比べる瞬間でもあるわけやん、こういう世界的なコンペみたいなものっていうのは、うん、まあ それでね、まあちょっとまああのすごいドメスティックに渋谷の交差点で盛り上がるのもいいですけど、
ね、
どっちかっつうとそのなんやろな、まあ、日本のサッカーは世界でこのぐらいにいるみたいな目線で、
はい、
いろんなものをこう考えてみるのもいいんじゃないでしょうか、
ね、素晴らしいですね、
あれ渋谷のスクランブル交差点とか行ってないよな、行くわけないか、
行くわけないなんか痴漢がひどかったっていう、
そう
大変だよね、
なんなんやろ
う
な、
なんで日本人ってそうなってしまうんだろうか、なんか
分からん、なんかあれさ、あの、うん、サッカー中継とかで例えばさ決勝とか準決とかになってきたらさ、
うん、
今国ではこんなもうカーニバル状態ですみたいな中継がさ、うん、90年代とか2000年代とかずっとあったからさ、うん、それに対する憧れもあんねやろな、あれ日本人、
ね、
日本人もあんなんしたい
みたいな。
でもさ1回戦第1試合でまだ
まだ、 まだ
これ本戦とかなってきたらじゃあこれ何回やんのっていう話もあるからな、う
ん、永遠にやるんかな、やっぱ
永遠にやるほどみんなサッカー好きなんか、そんな、
いや絶対にわかやろ、
う
んって思うね。
俺なんかサッカー観戦好きやけど、うん、パブリックビューイングとかで見たいなんて一回も思ったことないよ、うん、慣れたら飲み屋で今日やってますとかなったら、うん、あじゃあ今日はここ行かんとこみたいなぐらいのノリやから、
うんうんうん、
あと最近でも俺サッカーまあとはいえ明け方とかが多いからさ、
うん、
テレビのハードディスク録画して次の日昼飯食いながら見てるパターンが多いんやけど、
ほうほう、
そうなるとさ、
うん、
大変なんですよ情報から逃げるの
が、うん、あーそっか、
そうだからまずツイッターとかフェイスブックとか見る回数がまあこれ4年前もそうやったけど超減る、
うん、
結果知りたくなるから、
うんうん、
な上に、うん、あの定食屋とかでも、
はいはいはい、
テレビつけっぱなしにしてる店、うん、もう行かれへん、
うん、
あそこの定食食いたいなってなっても、うん、これでニュースとかが挟まって結果とか流れたらまずいってなって、
やばいやばい、
外食も減って大変なんだこの情報化社会でたった一晩前のものを、うん、
見ることが
情報を知りたくないって生きるの超大変
なるほどね、うん、すごいね、
中央線とかもう窓しか見えへんみたいな、あのモニターでなんか出たりするやん、なんか
下手したらさ乗ってる客とか喋りおるからな、
うん、やそう、ま、そう、まあそれはまあしゃあない、
じゃあねだってねとか言ってもうイヤホンで音楽聞くしかない、ね、
もう耳ふさぎながらあーあ
しかもさあれ昔からかな、別のさチャンネルサッカー見てなくてもさニュース速報流れるやん、
ああ流れる、
結構びっくりすんねんけどあれ、
あのこの前の日本コートジボワール戦見てたもんさNHK で見ててさ、うん、日本負けた瞬間に文字で速報出てくるいやえそれ誰のために流してんのみたいな、
今見てたんすけど
みたいな、ね、
面白いっすね、うん、
いやもう大変ですよ、だから
それ確かにすごいね、
うん、
っていうね、
まあそんな感じで、まあでも時期もんなんで、
そうですね、
ワールドカップもね、
うん、ま
あ、ちょいちょい見つつ、
なんかあれはサッカーも面白いけど世界中が平和になりたいみたいな気持ちで見てんねんけど、
あ
し戦争しててるとこが出てきたりさ、いろんなメッセージとかもあるけど、
うん、でもなんか俺今年のワールドカップも見てて今までどうやったんやろうって思うんやけど、わり、
うん、
かしこう客席見てるとユニフォーム、うん、まあサポートユニフォーム自分の自国のユニフォーム着る人多いけどさ、
うん、
割とまだらになってるとか、
うん、
混ざってて、
うんうんうん、
まあクラブチームとかで特にあの思い入れが強いっていうのもあるかもしれんけど、昔ってもう少しこうあの対戦相手国 の, あの客と分かれてた気がするんだけど、
あ一がやろ、
一が
思った思った混じってるよな、
混じってんねん、
うん、あ面白いよな、
なんか割とすげえピースな感じがする
するするする、うん、なんか喧嘩になりそうやなとか思うけどそうでもないもんね、
そうでもないんやろな、うん、まあもちろんそのがっつりしたファンとかもう結構ハードコアな人らは 分かれたりするのかもしれないけど、
そうかも、ゴール側の端端でもしかしたら分かれてるのかもしれないね。そ
う、わりかしこうセンターとかってやっぱりこうライト層っていうのはわりかし混ざって見てて、う
ん、結構いいな、面白いよね、あの感じ
思ってますけどね。
いや、うん、平和をね、大事だよねいやそれも考えながら見てて熱い気持ち、
まあね、
私はネイマール応援してるんで、
あ、そう、
うん、超かわいいやろ、
うん、まあ超今日本でじゃあ世界で一番応援してる人多いと思うけど
まあな、うん、いいね、メインの人が好きやから、あとイケメン、
あとイケメン、
うん、
あのティラノザウルス好きやったら、うん、ロッペンかと思ってたけど、
ロッペン知らん名前しか、
マジで
ティラノザウルスみたいな顔してる、
顔めっちゃでかい、足めっちゃ速い、
あ、じゃあちょっとどこの国の人、
オランダ、
じゃあ次ロッペンあの注目して見てみます、
はい、ちょっとハゲてねえけど、
うん、いいやハゲはいいよ、
足速すぎてハゲたんだ風で前髪飛んだ
わかりました
ね、
はい、
そうなんです、ファンペルシーとかもね、あの結構
詳しいな、ほんまに
白髪混じりなんやけど、
うん、
まだ29とか、ね、年下かみたいな、
へえ、
大体年下なもんで
面白いですね、
うん、で出る人、
そう、
ドログバがタメなんであ
のもう伝説みたいな人、タメ、
ドログバがタメか1個上ぐらいの感
じ、信じられへん、
面白いな、
怖い、アンキさんとドログバ同じ年、
うん、
並んで授業とか受けてんのすごいな、
ドロッチ、
ドロッチ、
ドロッチ消しゴム貸してる、
うわーすごいね、想像できへん、そっか、そう考えてみると面白いな、
感じですけどね、はい、はい、っていう感じで、
はい、
じゃあ次は恐竜展ですかね、7月は
7か8かな、
はいはい、
7はまた別かもしれません、
はい、わかりました、はい、ということで
お楽しみに、
6月のアートトピックでした、
ありがとうございました、エンディングです
、はい、お願いします、
太田です、
はい、ということでお願いします、インフォメーション、
はい、ただいま目下開催中です、南良平個展ネオコズミックマウンテン、6月29日日曜日まで回っております、
はい、
営業は木金土日です、
2週目もう週末ですね、
はい、
あと2週間しかありませんのでお見逃しなくということ で京都モムラグの方はただいまロック地震っていうね、
はい、開催中です、
ペーパーを発行している星直樹さんの個展が開催中でございまして、で来週がいよいよイジャス、
ね、
関西初個展でしょ多分、
うん
うん、なんでぜひ京都モムラグも重ね重ねよろしくお願いします、ということでモグラグラジオボリューム238でした、ありがとうございました。